ペテロがこれらの言葉をまだ語り終えないうちに、それを聞いていたみんなの人たちに聖霊が下った。私たちは今朝、聖霊なる神様の御業に注意を向けたいと思います。19世紀アメリカ合衆国で大いなる覚醒が起こりました。今からちょうど160年前、1857年の12月、アメリカで3回目の信仰復興リバイバルが起き、半年も経たないうちに25万人の人々が悔い改めて、新たに生まれ、信仰の告白を行い、神の教会に加えられました。このアメリカにおいて起きた大いなる主の御業は、御霊の注ぎによって引き起こされたものでありました。この大覚醒運動は、どこかの熱心な牧師や伝道者によって起こされた運動ではありませんでした。福音の伝道者たちがこのことにおいて協力はしていましたけれども、彼らの中の誰か一人が際立っていたということはありませんでした。神様ご自身がご自分の万軍の指導者であられました。この大覚醒運動は祈りの求めによって始まりました。神の民が祈り始めたのです。あるフィラデルフィアに住んでいた48歳のビジネスマンが始めた祈祷会によって大覚醒が始まったのであります。小さな祈りの輪がだんだんと広がっていき、フィラデルフィアのみならず、プリンストンのみならず、ニューヨークまで伸び、ニューヨーク全土で多くの祈祷会が開かれるようになり、そんな光景は一度もなかった。毎日1万人が祈りのために集まり始めたのだ。かつては決して祈りのために取られたことのないような時間に集会を持つことが提案されもしました。始まったフィラデルフィアの街では、休日の間は毎日正午に3000人の人々がある場所で祈り合うために常に集まっている、そのような姿が見られたそうです。実業人たちがその勤務と働きのただ中で、機会を見つけてはそこに走り込んできて、一言祈りを捧げては自分の職務に帰っていく。そのように全ての州を通じて祈祷会が人数的に大きいものも小さいものも催されていました。そしてそこには本物の祈りがありました。自覚した罪人たちが祈祷会で立ち上がっては自分のために祈ってくれるように神のために要請してきていた。さて、もし私たちがこの町でも、この県でも、この国でも同じようなことが起こる、その起こることを願うのであるのならば、私たちが求めなくてはならない唯一のことは、それは聖霊を求めるということです。私は本日の旧約聖書の箇所でもあるんですけれども、今朝ちょうど通読がここの箇所に当たっていまして、この聖霊の御業について説教している途中にこの聖句が成就するかもしれないと、そう思いました。私は私を尊ぶ者を尊ぶと、主はそう言われています。聖霊なる神様を尊ぶ、尊敬する、聖霊なる神様に誉れを返すということが起こるのではないかと、そう思わされています。私の願いは、今朝すべての者が聖霊なる神様を知ることである。もしその御霊がそのお返しにこの教会を尊んでくださるとしたら、このお方に私たちはさらにまた栄光をお返しすることができる、そう思わされました。本日の御言葉、 ペテロがなおもこれらのことを話し続けているとき、まだ言葉を語り終えないうちに、それを聞いていたみんなの人、すべての人々に聖霊が下った。あります。今日第一のこととして、私たちが共に聞きたいのは、御霊の働き、その方法であります。第二に、もし私たちが人々が、多くの人々が改心する姿を見たければ、そこには聖霊なる神様の力、影響力が絶対に必要だということを聞いていきたいと思います。そして第三のこととして、私たちが聞きたいのは、恵みのもとにあって私たちが我が国の諸教会の上にも同じように御霊を下らせていただくためにどうすればいいかということを共に聞いていきたいと思います。第一のこととして共に聞くのは、聖霊の働き、その方法である。誤解しないようにあらかじめ言わせてほしいと思います。私たちは御霊がなさることを説明はできるのですけれども、どのように御霊がなさるのか、それを誰も知ったかぶりをしてはならないということです。聖霊なる神様の御業というのは、キリスト教信仰の中でも格別な神秘として扱われています。他のほぼ全てのことが明らかであったとしても、このことだけは計り知れない奥義であり続けるに違いなく、それを私たちが詮索するのも間違いでありましょう。風がどこで生まれるか誰が知り得ましょう。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りですと、ヨハネによる福音書になります。ですが、その風が木々に生える葉っぱに当たったとき、その葉が揺れて動き、あそこに風があったということはわかります。それと同じように、御霊という風も人に当たると、人がある変化を起こすことを通して、その御霊の技を私たちは少しばかり知ることができます。今日はその少しばかりの聖霊なる神様の人に及ぼす働きを共にまず聞き取っていきたいと。特にこれは主がそのものを悔い改めさせる改心における聖霊なる神様の御業を聞いていきたいと思います。この聖霊なる神様の御業は二重のものがあります。まず聖霊なる神様は人がすでに持っている種々の力をこう呼び覚ます、正しいものにするということであります。で、二つ目に、聖霊なる神様は人が今まで決して持っていたことのなかった力を植え付けるという、新生、新たに生まれるとか不新生という大いなる御業において、聖霊なる神様はまず第一に私たちのさまざまな精神的な力を正しいものへと導かれます。というのも、覚えておくべきことに、聖霊なる神様は決して誰にも新しい精神的な力は何もお与えにならないからです。例えば、理性を取り上げてみましょう。私たちの考える力、聖霊なる神様は人々に理性をお与えにはなりません。彼ら、私たちもそうですけれども、改心前にも理性を有しているからです。聖霊なる神様が行われるのは、私たちの理性に正しい道理を教えることであります。私たちの理性を正しい軌道に据えてから、それに善悪の識別という大切な目的を果たさせるようにするのです。聖霊なる神様はまた人に意思を与えはしません。というのも、前から人には意思があるからです。しかし御霊は私たちがサタンに属していたその意思を、サタンにこう捕まえられていた意思、自由意思と言われながらも、私たちは罪に支配され、サタンに支配され、神様から離れる方向に意思をこう使っていくけれども、そこの囚われていた意思を自由にし、神様に仕えさせてください。聖霊なる神様はいかなる人にも思考力だの、信じる能力を与えたりはしません。というのも、人は精神的行為に関わる限り、信じる力も考える力も、力とは持ち合わせているんです。しかし御霊はすでにそこにある 力を正しいものに変える、正しいものを信じる傾向を与え、思考力を正しい仕方で考える性質をお与えになるのであります。そのようにして私たちが変なことを考える、変則的な考えをする代わりに、神様が私たちに望まれる通りの考え方をし始めるようにし、私たちの精神が神の掲示された真理の歩みに沿って歩みたいと願うように、そう変えられる。聖霊なる神様は人の中に新しい意志を作るのではなく、その古い意志を変えて、悪を行いたいと思う代わりに正しいことを行いたい、善を行いたい、死を愛したい、そのようなことを望ませるので、また特にキリストによって救っていただきたいと思わせるでありましょう。覚えておきたいことは、人間の中にあるいかなる力といえども、聖霊なる神様がそれを正しくできない、引き上げることのできないほど堕落したものはないということです。ある人がいかに汚れ果てているとしても、一瞬にして御霊の力によってその人のあらゆる精神の機能は清められうるのである。無思慮な理性は正しく判断できるようにされ、頑固で固くなな意志は神様の戒めの道を喜んで走るようにされることがあり得るのである。悪しき、また堕落した情愛は一瞬のうちに神に立ち返らされて、悪徳の汚れを帯びた種々の古い欲望は天的な条件、天の故郷、天におられる方を求める心によって取って代わられるでありましょう。精神に及ばされ、私たちの精神、魂に及ばされる御霊の御業というのは、その再建であり、その再形成であり、御霊は新しい材料を精神に持っては気はしません。御霊が新しい構造物を据えるのは人間の別の部分においてです。むしろ御霊は堕落して失調した精神をその適正な形にされるのである。御霊は倒れていた幾多の柱を立て直し、地に崩れ落ちていた宮殿を立て上げなさるのである。これが人の精神に対して聖霊なる神様が行われる第一の御業です。これに加えて聖霊なる神様は人々が決して以前は持っていなかった力をお与えになられます。聖書によれば、私が信じるところでは、人は三重の仕方で構成されていると考えています。聖書は人には体があり、また聖霊によってその体は主の宮とされる。人にはまた精神があります。魂、精神があります。それが聖霊によって、その精神は宮の中の祭壇のようにされるのです。しかし人は生まれながらにはそれ以上の何者ではありません。体と魂、体と精神、単なる体と精神に過ぎないのです。しかし御霊がおいでになるとき、御霊は人に3番目に最も重要な霊を吹き込まれます。聖書は体と魂と霊が人に与えられているというふうに。さて、もしあなたがあらゆるキリスト者でない精神について語っている哲学家を徹底して調べれば、あなたは彼らが皆たった2つの部分しかないと断言していることに気づくでありましょう。体と精神、彼らは全く正しいので、彼らが扱っているのは申請していない人だからです。だから新たに生まれた申請した人のうちには、この3番目のもの、3番目の原理があるのである。それは死んだ動物的な物質よりも、精神の方が優れているのと同じぐらい、単なる精神よりもずっと優れた霊であります。この霊によってこそ人は愛を持って信ずることができるようになる。あるいはむしろこの霊に突き動かされてこそ、精神はその正しい行為を行わせられるのである。この霊が精神に作用して、精神が体を利用するのと同じように、霊が精神を利用するのであります。私たちは歩きたいというふうに、歩こうと、そう欲してから、私たちは自分の私が両足をこう動かすとき、その足を矯正して動かそうとしているのは私の精神、脳と言ってもいいですけど、精神であります。 精神がこう歩きたいと思うから体が動く。そしてそのように私の霊は私が祈りたいと欲するときに私の精神をそのように祈りたいと思わせ、それを強制して、まあ、祈りの思想を考えさせ、また私が賛美したいというふうに欲するとしたら霊が私の魂をそのように制御して賛美の思想を考えさせ、自らを神へとこう持ち上げさせるので、精神のない体が死んだものであるように考えることなんて、もう体しか動かない、ただ体しかないものは人形のようなものであって、死んだようなものであるように霊のない精神というのも死んでいるというふうに言います。そして御霊の一つの働きは、その死んだ精神、死んだ魂を生かすためにそこに燃える霊を吹き込むのであります。すなわち私たちはもし悔い改めたければ、改心したければ、自分の内側に生かす霊を持たなくてはならず、それは聖霊なる神様によって私たちの中に入れられるのです。もう一度言いますが、霊には精神が決してない、有していない、さまざまな力があります。特にそこにはキリストと交わる力があります。これはある程度までは、まあ、精神の行為ですけれども、御霊を持たない人がそれを成し遂げるというのは、歩行ということをわからない、歩行という概念を示唆するこう魂の欠けた人が歩くという行為を成し遂げようとするようなもの、歩こうということがわからないのに歩こうとしているという、御霊が神様との交わりというその考えを私たちに与えてください。そしてそこに精神が従い、それを体を持って実行するのである。御霊の御業は、まずすでに人が所有しているけれども眠っていたり失調しているさまざまな力を覚醒することからなっており、次のこととして人が以前は持っていなかったさまざまな力を人に入れることからなっています。そしてこのことをもっと分かりやすくするために、仮に人がスマートフォンのようなものだとしてみましょう。スマートフォンの外と中の部品、基板、タッチパネル、ボタン、すべては揃っているんですけれども、その中にある部品があるべき場所にそれぞれが置かれておらず、それがうまく連動して動かない、画面をタッチしても反応しない、電源ボタンを入れても画面がつかない、それは中の部品がうまく組み合っていないから。スマートフォンとしての形はあるけれども全くちゃんと動かない。聖霊なる神様の最初の御業というのは、このスマートフォンの中の部品をきちんと組み立て直し、それぞれが連動して動作することができるようにするということです。しかし、その修理屋のような仕事が聖霊なる神様の御業の全てではありません。次のことは、そのスマートフォンに電力を入れなきゃいけない。電気という力を与えて全ての動作が始めるようにすることです。治っていても電気がなければ動かない。聖霊なる神様は新しい部品を持ち込みはしません。すでにある部品を調整して、あるべき場所に置き修理されます。そしてそれから全体を動かすことのできる原動力である、霊を私たちにこう注ぎ込まれるのであります。最初に御霊は私たちの様々な精神を適正な秩序と状態に修理し、それから生きた活力ある霊を入れて、こうした全てが聖なる意志と、神様の律法に従って動くように、ちゃんと動くようにするのであります。これが聖霊なる神様の御業です。私たちはこれを知ってから第二の点に目を向けることをしたいと思います。それは改心のためには御霊の御業が絶対に必要であるということです。本日の聖句ではこう告げられています。ペテロがこれらの言葉をまだ語り終えないうちに、それを聞いていたみんなの人たちに聖霊が下った。愛する方々、聖霊はまずペトロに下りました。その後彼の話を聞いていた人々に下りました。で、ここから分かることがあります。まず説教者自身が御霊の影響の下にあるということ、その必要があるということです。で、私が常に自分の祈りとしていること、それは私が礼拝式の中のいかに取るに足らない、いかに重要さ、いかに小さな部分においても御霊に導かれるということを祈っているということです。その小さなどの部分においても 聖霊なる神様は働いてくださる、まあ、その余地があるからです。まあ、最初の招きの言葉であっても、賛美歌の歌詞であっても、旧約聖書の朗読であっても、まあ、それを通して人が主に導かれ、また信仰者が悔い改めに導かれることすらあるからであります。必ずや聖霊は説教者たちの上にとどまられます。何よりもまず神の御霊が、まあ、説教の箇所の選択において、またそれを取り継ぐときにおいて、まあ、説教者の精神をこう導かなくてはなりません。しかしですね、この説教者、語る者が御霊の支配にあったとしても、まあ、ですからこの聖書ではペトロが御霊の御手のもとにあったとしても、話を聞く者たちにも神の御霊が下らなかったとしたら、これ何もならなかったでありましょう。そして今努めて私は示したいと思うのは、人々の戒心においては御霊の御業が絶対に必要だということです。それはこの御霊の御業がどのようなものかということを思い出してみれば分かります。聖書では戒心のことをしばしば新しい創造というふうに語ります。人は自分自身を再び作り変えることができるでしょうか。自分で自分を産んでもないのに、まあ、作ったものでもないのに、それを自分で新しくすることができるでしょうか。あのニコデモはシュエスにこの新しく作られるということについてこのように尋ねています。もう一度母の胎に入るということでしょうかということを言いました。そのように私たちは今自分の母の胎にもう一度戻るということはできません。その私たちが自分を今戻ることもできない私たちが新たに自分を創造することを創造するということができますでしょうか。新しい心を自分を創造することができますでしょうか。あなたを母の胎に宿したのは誰か。それはあなたの肉の父ではない、あなたの霊の父である御霊が宿したので、その方しか私たちを新たにすることはできない。最後締めくくりとして、聖霊なる神様に下っていただくために私たちは何をしなくてはならないだろうかということを最後に共に聞いていきたいと思います。愛する方々、もし聖霊なる神様がお望みになれば、この妻にいるあらゆる老若男女が今すぐに改心するでありましょう。もし神様が、まあ、万物の主権的な裁き主である神様が今ご自分の御霊を使わせてくださるとしたら、この150万人が住む神戸の全住民が直ちに生ける神へと立ち返らせることができましょう。何の媒介的手段も、どの説教者も、どの書物も、何もなしに、神様は人々を改心させるその道からを持っておられます。私の知るある若者は、まあ勉強や部活をしていて、キリストのことなど、まあ、一切知らなかった。家もそんなもんではない。教会にも行ったことのないかった。その若者が高校生でしたけれども、3月11日のあの出来事を通して、ある考えがその心に注入されて、その考えがその若者を苦しめ、その若者はそこからの救いを求めて、もう探し回って探し回って、彼はそこで教会に導かれて、突然、まあ、私が奨励していたその祈祷会に飛び込んできて、そしてそこから主のことを知り、キリストへと導かれて、キリストを主と告白し洗礼を受けました。牧師や伝道師の助けを借りなくとも、聖霊なる神様はこのように働いてこられたし、今日も聖霊なる神様は制約を受けておられません。ある人々は大きな不信心を抱え、キリストの十字架に、まあ、頑強に反抗しているかもしれません。しかし彼らの同意を求めることもなく、聖霊なる神様はこの強い人を引き倒し、固い人を崩し、屈強な人をひれ伏せさせることがおできになるのであります。というのも、まあ、全能の神であられるこの方にとって難しすぎることは何一つないからです。そこで兄弟姉妹方に示したいことがあります。それはすなわち、もしあなたがこの町、まあ、この市、この国のただ中で 聖霊なる神様に力を発揮していただければ、いただきたければ、第一にあなたが聖霊なる神様に目を向けなくてはならず、まあ、そのどうやったら人々を導けるだろうかだったり、どうやったら改心させられるだろうかというその手段に目を向けてはならないということです。方法ばかりに目が行くのではなく、聖霊なる神様に目を向けなければそのことは起きない。主イエスキリストが説教されてた時、主の下で改心した者というのはほんのわずかしかいませんでした。その理由は聖霊がその時聞く者にもおびただしく注がれていなかったからです。主イエスキリストはご自分では聖霊を無限に有しておられましたけれども、聞く者らの上には聖霊がまだ注がれていなかったんです。主は天に昇られ、その後御霊を送ることを約束してくださっていました。あのペンテコステの日にその約束された出来事が起こり、それぞれ語る者にも聞く者にも豊かに御霊が注がれ始めました。思い起こしてください。主イエスキリストの伝道活動の下で改心した、まあ、ごくわずかな者たちでさえも、それは主キリストによって改心させられたのではなく、キリストの上にその時とどまっておられた御霊によって改心したのであるということです。さて今もう一つのことを聞きましょう。もし私たちが御霊を得たければ、愛する方々、私たち一人一人が御霊に誉れを返そうとしないといけないということです。この兵庫に建てられた、まあ、教団の日本キリスト教団の教会の会議に行くと、そこに聖霊なる神様がおられるということを知ることができないようで、マグダラのマリアが昔、誰かが私の死を取り去りました、そしてどこに置いたのかもわからないのですと言ったようにです。そしてキリスト者の集いの中でもこのようなことがあります。主について集会の終わりまでに至るまで一言も語られず祈りもない、特に聖霊なる神様のことなど全く無視されている。日本の諸教会が聖霊なる神様に誉れを期すまで、私たちは決して御霊が私たちのただ中で溢れるほどに現れることを見ないでありましょう。愛する兄弟姉妹方、私たちはあらゆる機会を用いて常に御霊に誉れを期しているでしょうか。私たちは初集会において祈りもなく始めることはほとんど神戸市内教会でないですけれども、ないとするならばそれは間違っていると言えるでありましょう。私たちは父子のみならず御霊にも誉れを期さなくてはなりません。御霊を主として第一に置くまで、私たちは決して自分たちがいただくことになる冠を、まあ、作られることはありません。今までも自由に聖霊なる神様は働かれ、数々の勝利を得ておられます。私たちを主のもとに導き、洗礼を受けさせ、信仰告白させることもされますし、世界を動かし続けておられます。しかし御霊はその誉れを得られているでありましょうか。もし私たちが御霊にその誉れを期していないのであるなら、御霊は決して私たちに力も実りもお与えにならないでありましょう。そして何にも増していいことに、もし私たちが聖霊を得たければ、私たちは御霊を求めて熱心に祈るために集まらなくてはなりません。聖霊なる神様は教会として私たちが御霊を求めるまで私たちのもとにやってくること、それはそうそうありません。それは最初に語ったあのアメリカの大学生の時も祈祷会から始まっていたのであります。求めています。愛する兄弟姉妹方、集まって祈ろうでありませんか。そしてもし神様が私たちの祈りを叶えられないとしたら、それは神様がご自分の約束を破られた最初の時となるでありましょう。しかし主は決して約束を破られない。ですから神の家に登りましょう。主の家で共に集いましょう。そして厳粛な嘆願を主に捧げましょう。もし私たちがその御霊により頼みつつ祈りのために集まりさえしたら、主は私たちを祝福してくださって地の果てに至るまで すべての人がことごとく神を恐れるでありましょう。主イエスによって御霊が注がれることを私たちが祈り求め始めましょう。祈ります。天におられる父なる神様、今まであなたが御霊を暮らしてくださってから数々のことが、2000年以上も経って多くの事柄がその御霊によって動かされており、また驚くべき御業と、また愛と憐れみとを私たちに与え続けてくださっていたのに、私たちがその御霊だ、聖霊なる御神様を忘れて歩んでいきましたことを心から悔い、どうぞ私たちを今聖霊なる神様に目を向けさせてください。その御業を覚えながら、聖霊なる神様、私たちが求めることができるようにしてくださいますように。御霊を求めさせてください。御霊をそれぞれに下してください。御霊に栄光を期すことができるように、私たちにその言葉を与えください。目開かれてなく、その御業も見ることができず、耳開かれておらず、その御業を聞くことができず、鼻も閉じられており、そのかぐわしい香りを嗅ぐこともできないものがおりましたら、どうぞ主よ、すべてお開きください。結び合わされてこんがらがっている舌があるならば、主をほどいてくださって、主のその大いなる御業と御子の業と聖霊なる御神様のその業を褒めたたえる賛美の舌を与えてくださいます。思い出されさせてください。聖霊のその注ぎを切に求めます。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。